ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計な言葉でやりましょう。今週も始まりました。日向坂46の2部あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポストしてください。あと最近の私のお話をしたいんですけど、ワーナーブラザーズスタジオツアー東京メイキングオブハリーポッターに行きました。すっごい楽しかったです。これ最短でも 3,4 時間かかります。最短って言ったらもうあまりにも見なさすぎるな。私結構ちょっとここ混んでるねとか言ってちょっとここがいいかっていう部分があっても3時間かかって、めっちゃ広いです。まず中に入ったらエントランスみたいな感じでもグッズ売り場があるんですよ。とちょっとご飯系があって、みんな大体グッズ売り場でこうコートとかマント買ったり杖とかで入って、もうほんと興奮ですよ。いきなり食堂から始まるんですよ。ホグワーツで本当のセットなんですよね。2つ目に作られたみたいな。イギリスと日本にしかなくて、そもそもハリーポッターのやつが展覧会がだから、その分やっぱり外国人の方も多くて、でもその実際に使われたセットだとか裏側とか全部見れて、あと写真スペースとかいっぱいあって、めっちゃ楽しかったです。ぜひ行ってください。でもハリーポッター通ってたら。
え、通って
る。めっちゃ上から目線また。
どれそのね。マウント通ってる。ハリーポッターマウント？ジェネレーションギャップみたいな。
いや、どちらかというと世代は絶対スタンダードなのに。どちらかというと世代はそうなのに。
見てる、金曜日やってる
じゃん。労働省でね。
そうそう、すっげえバカにするじゃん。
バカにしてないですよ。なんでなんでバカにしてないでしょ。こうすると思いますって進めてるじゃないですか。しかもめっちゃ、ほうきに乗って、なんか CG で撮れるんですよ、動画が。でそのグリーンバックでほうきの上にこうやって座って、でスタッフさんが「はい右、はい左傾いて」とかってこう指示してくださるんですよ。で完成した動画がデータとしてもらえるんですけど、私もガチになりすぎて、もうこんな顔もこんなガチでやって、もう杖もこんな振り回してたら、すごいスタッフさんに「お上手ですね」みたいな、ノリノリになりすぎたらすごい褒められました。だから多分ノリノリで行った方がいいんだなって、より楽しめました。解放
するタイプ
します。いや、解放しちゃいますね。
解放するんだ。
解放。でもその時は一人の空間だったので解放できたんですけど、もう一個はなんかクディッチあるじゃないですか、ボールの競技、あれのなんか観客もできたんですよ。でそれは団体でもう10人10人とかでイエーイとかブーとか撮るやつもあって、それはすごい控えめに行きました。だから一人で輝けるタイプなんですよね。だから少人数だとびっくりしました。確かに私そういうタイプじゃないですもんね。でも本当そこは誰でもノリノリになりやすい、こうワンブースあるので別に他の人からも見えないですし、もうスタッフさんはもう経験してるので一人しかいないって思うとみたいな感じで、あれが目の前にいっぱいいたらちょっと恥ずかしかったかなと思います。本当ブースがあるのでそういう方も絶対楽しめると思います。恥ずかしいなって方も絶対楽しめます。本当に楽しかったです。あと続いてね、私うな重、特別にうな重が大好きで、知ってました？うなぎ百名店あるの。ですよね。うなぎ百名店あるんですよ。なんか、よく、ハンバーガー百名店とかあるじゃないですか。それのうなぎバージョン、うな重バージョンがあって、日本全国の、食べログの百名店があって、それも埼玉はもうランクインしてて、埼玉、うなぎ有名で、浦和の方とか、そこも、すごい並ばないと入れないところがあって、そこもめちゃくちゃ気になってて絶対行こうって決めてて、本当に私だから生涯でうなぎ百名店を巡ろうと思ってます。だからそういう、例えばここの県旅行したら調べてうなぎも食べたいなって。大好きです。マニアックですかね。でも本当にうな重は特別ご褒美で、うなぎ食べ歩きロケとかあったらまず死んじゃうかもしれないです。
うなぎロケ、
うなぎロケやばいです。わー、
うなぎ釣るとこからやってみたら。
え、釣るの結構大変じゃないですか、うなぎ。
YouTube で上がってるから。
あるんですね。釣りチャンネル。
うなぎ釣ってるから。俺すごい好きで見てんだから。
ちょっと、おじさんって。
別 やっぱり
でもちょっと見たいなって思いました。日向坂チャンネルでうなぎ釣りましたってなったら多分何事ってなりますよね。超すごいと思います。それ
天然うなぎ、
それ多分釣り絵マニアの人がすごい喜ぶと思います。私の父釣り人で
そうだ、釣り人じゃん。
釣り人でこの間家族グループに、うん、本当によほど嬉しかったのか、すごい魚の写真が送られてきて、うん、何事も朝からですよ、私その通知で起きたんですよ。なんなら、なんだなんだって思ったら、これはすごいみたいな、でも高級魚ヒラメ、なんとかヒラメみたいなの釣ったっぽくて大興奮してて、あっち全然嘘でした、ヒラスズキでした。ヒラスズキと、あとヒラメも釣ってましたね。もう大興奮で、一人一人、例えばそれで私が、あ、すごいじゃんって言ったら、もうありがとう、もうなんとかなんとかでって一人一人の返事全部返信返してて、
可愛いじゃん、
すごい嬉しかったんだろうなって思ってちょっとね可愛いなって思ったんですけど、じゃあ今度ね、もし絶対無理だろうけど、日向坂チャンネルでお父さんと父と娘釣りに行くちょっと恥ずかしいちょっと恥ずかしいけど、でも絶対見たいですよね
リアルな曲じゃ出るんでしょ。
え、そうですよ、やだとか絶対出ると思います。見たいですかね。でちょっと面白くないですか、父と娘結構ちょっといいかもしれないですよねこれ。恥ずかしい、でもちょっと私がまだそこまで乗り気になれてないけど、良さそうですよね見ますか、もしあったら
絶対見るよ
見るかな、見たいよって方がいらっしゃったらちょっと検討させていただきます。まあ通るかどうかの話なので。
うなぎは気になる。
いや、じゃあ私もそっちの方が今気分高いです。
うなぎっても写真アップしてる？
うな重の写真をインスタのストーリーにあげたんですけど。
あげたわ。俺各名店のうなぎ見たいわ。
え、ですよね、ほら100名店のうなぎ見たいですよね、ほらほらですよね。うなぎうまいので、だからその今うなぎの百名店人生でまずこう巡るっていう計画と、あとはハンバーガー百名店はもうちょっと若いうちじゃないですか、ハンバーガーって胃的に。私も結構そろそろ脂がきついのでだから若いうちにハンバーガー百名店はもう都内は回るだけ回ろうって結構本気で思ってて、まだ2カ所ですまだ都内なんですよね、2カ所なので。でもこの間いつも行く百名店のお店が簡単に座れたんですよ。そしたらハンバーガーの厨房ってもう大きい鉄板にバンズをパーンって投げて、パティもパーンって投げて、パンとパティをカカカカカカカってこう胡椒とか振ったり、チーズとかベーコンとか卵とか、その一つの鉄板で全てをこなしていて、もうかっこいいみたいな、働きたいって、ここで働かせてくださいってもう口に出そうなぐらい、もうずっと見ちゃいました。
何マジの焚き火みたいな
ここで働かせてくださいみたいな本当。でも役割分担もプロなんですよ。もうポテトの人も、もうタイミングも全ていいし、本当将来ここで働きたいなって思うレベルで惹かれました
お店開き
確かにそうですか、お店ね開いた方がいいかもしれないけど本当にバイトしたい気持ちになっちゃったぐらい、ハンバーガーかっこよかったです、作る姿。そうですね、だからハンバーガー巡ったら写真記録して、うなぎはもう絶対撮ります。本当にうなぎとハンバーガーの人になろうと思います。ハンバーガーとうなぎになりますからお願いします。それではオープニングはこの辺にして、私の最近のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからはこんなコーナーです。二部のズバッと言わせて、うわー、自称即断即決女王の私二部あかりが、皆さんからの疑問や質問にストレートにズバッと答えていきます。以前の放送で人の意見をバッサリいくほど二部ちゃんに芯があることが判明したので誕生した企画です。私もこの企画今日すごい楽しみに来ました。もうズバッと言わせてください。皆さんあるあるですか。滋賀県にお住まいのなめたけ46さん、女性からのこっちとこっちどっちが似合うと思うという質問って結局何が正解ですか。うん、こっちって言っちゃった方がいいと思いますもうシンプルにはい、もうこっち、 もう本当に水色とピンクだとしたら、あ、ピンクが似合うと思うよみたいな。でいいんじゃないですか。だってもうそれだったらこの女性が悪いと思います。それで、どっちも似合うって言ってほしいとか言ってきたら、じゃあそのこっちとこっちどっちが似合うと思うって聞いてくるあなたが悪いと思うんです。はい。それは、そうやって聞いてくるのが悪いしね、じゃあどっちも似合うかなって聞けばいいじゃんみたいな。でもどっちが似合うと思うってこれもう二択のうちの一つを求めてるんですから。はい。悪くないですよ、なめたくさんは。続いて神奈川県にお住まいのミルクティー男さんからいただきました。ありがとうございます。僕がニブちゃんに決めてほしいことは、冬服をしまっていいかどうかです。3月に入ってもなお、まだまだ寒い日が続きそうな予感もするのですが、かなり暖かくなる日もあったりして、ここで一発ニブちゃんに冬服をしまって、春服を出した方がいいかどうか決めていただきたいです。うん、もうこれは冬服一着だけ残しておいて、あと全部しまったらよくない？もうそれでいいじゃん。ね、これ正論ですよ。はい、終わり。はい、続いて佐賀県にお住まいのスクーデロリアンさんからいただきました。ありがとうございます。知り合いに女性を紹介してもらい、その知り合いを含めてみんなで食事に行き、 LINE を交換するところもできました。すごいですね。ちょこちょこ LINE のやり取りをしてはいるものの、相手からの返信が2日以上かかります。え？これは脈なしでしょうか？もう少し様子を見るべきなのでしょうか？これ脈なしだよ。脈なしだよ。というかもう8割。これ脈ある女性なら、その日のうちに絶対最低限連絡は返すと思うんですよね。何かしら返すので、これ2日以上って結構やばいと思います。まあたまにいますよね。返信できない系の人。でも好きならもっと話したいっていう欲が勝つと思うんですよ。だからもうちょっと次の女性に行った方がいいと思います。だからこうより、そうですね。東京都にお住まいのゆうさん、にぶさん、ズバリ決めてください。レバニラですか？ニラレバですか？え、なにこれなにこれ？レバニラじゃないんですか？え、もしかしてこれ、なんだろう、住む地方によって、ニラレバ派とレバニラ派があるのですかね。だってよくなんか、あ、うんうんうんってうなずきました。
あ、本当。
え、らしいですよ。めっちゃ気になる。でも私関東なんですけど、レバニラでした、うん、そうですよね、関東、スタッフさんも関東なので。あー、面白いかも。結構ゴブゴブで出てくる感じですか？あ、私人生で気づかなかったです。レバニラだと思ってたので。ニラレバあるんだ。これ多分私が決めれるほどのものでもないので急に身を引く。ね、なんかリサーチしたいですよね。
リスナーさんがどっち派なのかちょっともらおうか。
もらいましょう。だから私、そのもし地方に行ったらニラレバになれるように把握しておかなきゃいけないじゃないですか。馴染めるように。
いいよねそれね。
これいいですね。これあの深掘りできます。ありがとうございました。はい、続いて神奈川県にお住まいの3歳のサイさんからいただきました。ありがとうございます。僕は第一印象で話しかけにくい人という印象を持たりがちです。あら、そのせいで人間関係を構築するのにいつも時間がかかってしまいます。春になって新しい環境になった時、話しかけやすい人に見られたいです。話しかけやすい人でおなじみのニブさん、僕はどうしたらいいですか？私でもそこまで話しかけやすい人なのかどうかちょっとわからないんですけど、第一印象っていうのはもう雰囲気ですよね。だからもうなんかちょっとおちゃらけちゃった方がいいんじゃないですかね。ジョーク言うとか。え、古い。急に。あ、そう、これなんかみんな誰もうんって言ってくれなかった。惹かれるわ。確かにちょっと惹かれるので、嘘です、嘘です。私も別に第一印象でジョーク言ったことないので、こういう時って自分これ話しかけられ待ちなんですよ。これ私のポイントとしては自分から話しかけた方がいいんですよね。だから、今日どっか来ましたとかもう本当どうでもいい。それこそ生産性のない会話でいいので、生産性のない話題をとにかく聞きまくるってなれば、この人おしゃべり好きなんだなっていう認識が生まれるので、話しかけに行くが一番多分いいと思うんですよね。うん、だから多分ね、受け身ダメですよ。受け身、何事にも。以上です。はい、続いて埼玉県にお住まいのザーザーの森沢ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。 自分は小中高で使っていた教科書やノート、クラス通信などの配布物をきれいに保存して押し入れにしまっているのですが、さすがに邪魔になってきたので捨てようか迷っています。二部さん、どうしたらいいか即決で決めてください。これね、私も昔そうだったんですよ。でも多分最終的にノートいらないんですよね。教科書は取っといていいと思います。あとクラス通信も私以前整理したことあるんですけど、正直もう9割捨てましたね。なんかクラス名簿とかもう人の名前さえ覚えておければいいっていうものあるので、最低限教科書はあんまゲットできにくいんですよね、今後。で、ノートはノート見たところで、ノートよりやっぱ教科書の方が正確な情報なので、私は教科書だけでいいんじゃないかなって、思いますね。そうですよね。でもこれ母とかやっぱ子ができるとなんか全部残したいみたいな気持ちになるんですよね。でももう
落書きみたいな。
そうそうね、ありますよね。でもそう、大体もうそういうのってあの 美術の絵とかと教科書レベルで多分もう経験してました家族内でこれなんで良かったです、経験してて良かった言えて。続いて愛知県にお住まいの伊達方にリュックサックさんからいただきました。ありがとうございます。金曜の夜なのでこの後ビールでも飲んじゃおうと考えてるのですがかわいい。一緒に餃子を食べるかたこ焼きを食べるか唐揚げを食べるかで悩みに悩んでいます。二部さん、ズバッと解決お願いします。これめっちゃいいアプリあります。あのルーレットっていうアプリがあるんですよ、スマホに。でそれでルーレットで餃子たこ焼き唐揚げってこうやってルーレットをスタートしてもう決めればいいと思いますこれ私究極これやってます。
嘘、
本当これ結構マジです。ルーレットアプリ今すぐインストールしてください。マジでこれめっちゃいいですよ。そしたらもうルーレットに従うしかないやってなるんですよ。はい、
持ってるね話
クイズ持ってますね。続いて愛知県にお住まいのエブリデイ月指さんからいただきました。ありがとうございます。降水確率が 10% から 20% の時に洗濯物を干すかどうかいつも悩んでいます。低確率の雨なんかを恐れずに洗濯物を干すべきでしょうか、それとも万が一のことを考えて干さないべきなのでしょうか。これはそうだな、もう怖いんだったら干さないっていいと思うんですけど、それはあれなのかな、室内干しのスペースはないんですかね。それかによりますよね。室内干しのスペースがあるなら、
ちょっとだから臭くなっちゃった。
あー、私室内干しにもするんで、あの室内干し用の洗剤ありますよね。
ある
だからまずそれに変え、まあでもそれ使ってる可能性もあるよね。すごい寄り添い始めちゃったまあだからもう干さなくていいんじゃないですかこれ多分今だってこの人が求めてるのは干すか干さないかを求めてるから、私がもうあの寄り添ったところで何も解決にならないですもんね干さないごめんなさいごめんなさい、寄り添いすぎた干されるいいんじゃないはい、続いて東京都にお住まいのおいっすーさんからいただきました。ありがとうございます。サボり癖のある社員にきちんと仕事をしてもらうためにはどのように指導したらいいでしょうか。これめっちゃムカつきますね体調不良を理由に出されるとこちらとしては厳しく指導することもできずとても困っています。これガチ悩みきた。にべちゃん、ズバッと解決お願いします。待って、これ一番難しいかも。これうわ、体調不良ですって言ってだから即帰宅とかですよね。でも絶対明らかサボってる。どうします、これめっちゃ難しいかも。でも変に言って言いすぎてもう今のご時世コンプラよね。なんかもうパワハラとか言われるのもあれだから、うわー、
逆に、
うん、
存在を忘れる
この人の確かに逆にいないものと見るこれありかも。確かに逆にね、こういう、ああもうこういう人ってこういう癖あるよなって人って自分が何を言っても大体治らなくて、でもストレス溜まるじゃないですか。だからちょっといないものとして一瞬マインドだけね、マインドだけもう、あもうこの人どうせ無理だろうなって期待しないのが一番ですよね。確かにまず期待はしない。でもこれ指導優しいですよね。だから指導したいって思えてる時点で優しくて、もうこれだんだんとめんどくさってなるんですよね、このこいつってなっちゃうから、もう期待しないようにするけど、まあ、関わらなきゃいけないですもんね。
まあでもまあそういうのもあるよ一個。
うん、まあ一個はね、一個はそう。でも本当に私がこの社員さんに言えるとかそういうことできないので、うなぎ食べてくださいよ。
そう、ね、
本当に、ね、もう超美味しいうなぎ食べてね、食べながら思うんですよ。どうせこのうなぎあいつは食べないだろうなとか思っちゃった。もう内心で思う分にはどうとでもなるので内心いろいろ思っちゃっていいと思います。じゃあラスト、兵庫県にお住まいのケモルネタンさんからいただきました。ありがとうございます。僕は4月から仕事先が実家から少しだけ遠い関係で、だから家を出て一人暮らしをするか実家に留まるか悩っています。なるほど、迷っているんだ。実家からだと少し朝早く出発しないといけませんが、一人暮らしをすればそこまで早くありません。なるほどなるほどなるほど。あ、ちなみに家事全般は概ねできるアラサー独身です。急にね、自己紹介も大事ですよ。にぶちゃんの決定に従います。だってこれは本当結局何を取るかですよね。だから寝てたいんだったら一人暮らししちゃっていいんじゃないですかね。私だったら一人暮らしします。睡眠の方が大事だし、しかも家事全般できるんだったらもうねえ、いいじゃないですか。これがなんか実は料理できなくてとかっていう方なら、もうこの方何も悩むことはないです。ねえ、いいじゃないですかね。もうはい、生きてるだけで素晴らしいです。はい、もうすっごい楽しかったですし、結構持ってますか言葉。あ、じゃあ私多分これからズバ枠いけるんじゃないですかね。ただこれね、私多分人によるんですよ。これ人によっては悩み寄り添ってほしいタイプと解決してほしいタイプに分かれるんじゃないですか。私は多分解決してほしいタイプ側の人間に合うんですよ、相性的に。でもこれマインド系のタイプだとめっちゃ相性悪いんですよね。めっちゃ相性悪いので、でもな、私の気持ちはこうなのみたいなタイプとは相性悪いので、だからこのズバを求めるのは、解決本当にしてほしい人はぜひ私に求めてくださいっていうのを言いたくて、多分本当寄り添ってほしい人は私じゃない方がいいかも。別の人がいるかなっていうのだけは本当大前提に置かないと、ちょっと事故になりかね、ね、もしかしたら嫌われちゃうかもしれないので、そうですね。はい、それだけちょっと伝えさせてください。はい、ということで続いては、ふつおたのコーナーに参りたいと思います。東京都にお住まいのケインさんからいただきました。ありがとうございます。にぶちゃんこんばんは。こんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。今日はうちの小学1年生の娘の話を聞いてください。おー、うちの娘は私がいつも日向坂が出ているテレビやライブ DVD を一緒になって見ていたのですが、すっかり日向坂の大ファン、お日様になっていました。嬉しい。いつか絶対に日向坂に入ってこんなお姉さんたちと一緒に歌ったり踊ったりしたいと言って、今日も日向坂の曲を口ずさんでいます。かわいい、すごくかわいいです。こんな高さまで足って上がるのかっこいい、私もこんな風に足を開けたいと言って、毎日お風呂上がりに柔軟を頑張っています。大事ですよ、このちっちゃい頃からの柔軟は。ダンスやパフォーマンスには柔軟は欠かせないと思いますが、にぶちゃんは体を柔らかくするために取り組んでいることはありますか？私も本当に体すっごく硬くて悩んでいて、やっぱバレエ経験者のメンバーとか見るとやっぱいいな、私もやっておけばよかったってすっごく後悔したので、まずはこのケインさんの娘さんの柔軟はすっごくいいと思います。別にアイドルに、まあ、今後夢が変わったとしても、やっぱ健康を保つ上で柔軟っていうのはすっごく大切だと思うので、いやーすごい大事なことで、私ストレッチポールとかあって、こう丸めのなんかそこに寝転がってこう肩甲骨を広めたりとか、あとはやっぱ音楽を流しながらストレッチとか私もよくしてます。いやーでも素晴らしいですね。すごい可愛くないですか？小学校1年生の子が日向坂にいつか入りたいって言ってくれてるのが本当に嬉しくて幸せです。いろんな世代の方にこうね、見ていただいてるんだなっていうのを改めて実感しました。ありがとうございます。ほら、うなぎですか？千葉県にお住まいのドンピシャふみえもんさんからいただきました。ありがとうございます。この前インスタでうなぎの画像を投稿していましたね。はい。 僕は完全に釣られてうなぎ買ってしまいました。怖い。久々に食べたので美味しかったのですが、食べ進めているうちにこれタレがうまいだけじゃないねと思ってきました。というかむしろタレを食べるためにうなぎがあるように感じます。にむちゃん、うなぎとタレどっちが好きですか？これ待って、結構究極。確かに、いや、うなぎの味なしうなぎ食べたことなくて、確かにいつもうな重タレついててないんですよ。私白焼きすごい、そもそも私存在知らなかったんですよ。最近それこそ知って、その誕生日食べた時に、あー、でもやっぱりあのタレをつけて美味しいものあるかもしれないけど、やっぱりあのうなぎの、いやむずいな、これ決められないですよね。
うなぎなしのタレにご飯はいける？
あー、あのうな重のご飯ですよね。あー、食べれます。全然全然余裕ですけど、うなぎがあるからこそさらにこう幸せをさらに感じられるので。
油とね。
え、そうです、あのふわふわの身、これめっちゃ究極だな。でもやっぱうなぎかな。
タレだけでも
いけますからね、うん、これ結構究極。
むずいね。
むずい質問きた。これは分かれるよ。うなぎだけ？うなぎだけって売ってるんですか？
いや、白焼きを買って、
あ、
ご飯ちょっと乗っけて
食べて、食べてみたいです。で、それって、あ、そっか、白焼き買うってなってタレもついてくるんですか？
ついてくるよ。
あ、ついてきたりするのか。やってみ、私まずじゃあ一旦白焼き食べてきます、
ね。
それで判断させてください。まだ気持ちが分かりきれてなかったので。急にガチ。はい、ありがとうございます。
プレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまでにぶあかりがお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングとなりました。私今日の感想なんですけど、濃いにぶあかりが出たなって思いました。本当に濃い部分が出ましたね。一見結構優柔不断そうってすごい言われるんですけど、本当にそんなことないんです。本当に多分知るとみたいなタイプなので、でもそんな濃い自分を出せたのはすっごく嬉しかったです。そうですね、芯がありますね、きっと
軸がね、
軸がね、自分はこうしたいっていうものが多分ある人間なので、でもそんな部分を今日お見せできてすっごく嬉しかったですし、これからもそうやって生きていこうなーって思いました。でもめちゃくちゃ楽しかったです、ありがとうございます。はい、ということで番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式 X アカウントはアットマーク余計アンダーバー TFM、ハッシュタグ余計なことまではことを漢字でよろしくお願いします。そしてフォローも待っております。最後に、私のインスタグラムのアカウントはアットマークにぶちゃんアンダーバーあかりです。まあ、これからハンバーガーとかうなぎの写真もちょくちょく上げていけたらいいなと思っておりますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ここまでのお相手は日向坂46のにぶあかりでした。ありがとうございました。ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
ということで本編の収録が終わりました。私がなんでこんなにうなぎに執着しているのか、うなぎガールなのかというと、これ本当に幼少期からなんですけど、おばあちゃんおじいちゃんに力がない時はうなぎを食べるんだっていう育て方というか、そういう生き方をしていて、私がなんかもう元気ないとか、例えば明日大会とか、なんかそういう時に、あかり元気だし、出す時はうなぎだよみたいなことで、腰が痛い時も、そうです、うなぎを食べな、うなぎを食べなってすごい言われて、だからほんとちっちゃい頃から、それほんとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に、うなぎ屋さんに行くことがあって、だからやっぱり、そういう元気だよって、元気を、パワーをつけるんだ で栄養素もうなぎ高いですし、そういうのがずっと幼少期に植え付けられているっていうのもあって、ご褒美、私の中の究極のご褒美の品になっていて、だからすごくうなぎが好きで、でもまだその時はよく地元のうなぎ屋さんとかそういうとこ、そこにしか行ったことがなかったので、まあ東京に出て、うわ、いろんなうなぎ屋さんがあるんだって知って、100名店あるのも知って、ほんと幸せです。だからほんとこれからもうなぎの人生を歩んでいきたいなって本当に思います。勝ち飯です、私の勝負飯、元気の源飯。焼肉もそうですけど、もう私の人生の最上級なんですよね。
エピソードあるんだね。
あります、そういう歴史があって。え、そうです、あの、私が本当にもう家でもうぐったりしてて、そしたらお母さんが、あかりは今絶対うなぎが食べたいと思ってってこう分かってくれたところも本当泣けて、本当泣けました、あの時は。何よりもうなぎが一番元気出ます。いやー、でも皆さんもなんか、何が皆さんにとって何が一番元気が出るものなのか気になりますよね。私はうなぎだけど、絶対人それぞれじゃないですか。
募集してみる？
募集してみたい。
気になるね。
気になって、私もそれ食べてみたい。でもなんかだんだんすごいリア充な報告出てきそうじゃないですか。俺の代嫁さんが作ったカツ丼とかひねくれてる
出るよ、それ
絶対出ると思いません？
まあ、でもそこはさ、
まあそこはいいですよね。私はいや、いいと思うって言うけどね、愛情たっぷりでさでもいい、まあ、それは幸せな感じ方は人それぞれだからだけどさ
でもなんかそこ抜きにして勝負飯にする、
本当の勝負飯気になります。
いざという時に食べるやつ、
うん、理由込めてめっちゃ気になります。で、私もちょっと分かりたいので、食べたいなと思うものは食べたいですし、分かり合いたいです。いや、気になるな、みんな絶対違いますもん、人それぞれ。
あと家柄もあるし、
ね、ああ、家柄もありますね。ありますね。めっちゃ、もしかしたら北海道の方だったらジンギスカーンとかの可能性あるも、地域性出ますよね、これ絶対。気になるな。ああ、なんかよくカツ丼って言うけど、カツ油がもしかしたら来る可能性あるとかありますからね。うわあ、いいです。そういうの気になりますね。募集しましょう。なんだ、なんかもう食べ物番組になる。
いいじゃない。
まあまあ、あってもいいです。そう、ベルクさんですからね。はい。ということで、今週も聞いてくださってありがとうございました。オーディ。